恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ローマ人への手紙第15章14節から、私の兄弟たちよ、あなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることを、この私は確信しています。ただ私がところどころ、かなり大胆に書いたのは、あなた方にもう一度思い起こしてもらうためでした。それも私が、異邦人のためにキリストイエスの使い人となるために、神から恵みをいただいているからです。私は神の福音をもって、祭司の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた、神に受け入れられる、備え物とするためです。それで、神に仕えることに関して、私はキリストイエスにあって誇りを持っているのです。私はキリストが、異邦人を従順にならせるため、この私を用いて、成し遂げてくださったこと以外に、何かを話そうなどとはしません。キリストは、言葉と行いにより、また印と不思議をなす力により、さらにまた、御霊の力によって、それを成し遂げてくださいました。その結果、私はエルサレムから始めて、ずっと回ってイルリコに至るまで、キリストの福音をくまなく伝えました。このように私は、他人の土台の上に立てないように、キリストの皆がまだ語られていないところに福音を述べ伝えることを切に求めたのです。それは、こう書いてある通りです。彼のことを伝えられなかった人々が、見るようになり、聞いたことのなかった人々が、悟るようになる。そういうわけで私は、あなた方のところに行くのを幾度も妨げられましたが、今はもうこの地方には私の働くべきところがなくなりましたし、またイスパニアに行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを多年希望していましたので、というのは途中あなた方に会い、まずしばらくの間あなた方と共にいて心を満たされてからあなた方に送られそこへ行きたいと望んでいるからです。ですが今は生徒たちに奉仕するためにエルサレムへ行こうとしています。それは、マケドニアとアカヤでは、喜んでエルサレムの聖徒たちの中の貧しい人たちのために貯金することにしたからです。彼らは確かに喜んでそれをしたのですが、同時にまた、その人々に対してはその義務があるのです。異邦人は、霊的なことでは、その人々からもらい物をしたのですから、物質的なものを持って彼らに奉仕すべきです。それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してから、あなた方のところを通って、イスパニアに行くことにします。あなた方のところに行くときは、キリストの満ち溢れる祝福を持っていくことと信じています。今朝以上のところから、キリストが成し遂げてくださったという題で、御言葉から学びましょう。旧約聖書の、エズラ記っていうところに、神殿、神様の宮が、それも、第二神殿と言われる、ソロモンが建てた神殿、それが破壊され、第2番目の神殿が建てられることになりまして、そして建築士たちが、その主の神殿の礎、土台を据えたのです。その時、それを見た人々は、一斉に主を賛美し、大声で喜び叫びました。ところがです、最初の宮、ソロモンの神殿を見たことのある人たち、その人たちはみんな老人たちでしたが、その人たちは大声を上げて泣いたのです。なぜ泣いたかというと、感激の涙ではなくして、失望の涙でした。なんと小さい、なんとみすぼらしい、なんとちゃちな建物だろうと、ソロモンの神殿と比べて大声で泣き始めたのです。そこで、聖書によると、誰も喜びの叫び声と、民の泣き声と区別することができなかった。そういうですね、箇所が出てきます。今日も、私たちは、ちょっとニュアンスは違いますけれども、同じような気分でいるんです。16年間、主の恵みと憐れみ、思い出がいっぱい詰まった、この教会堂との別れの涙。 そしてそれと同時に、新しい素晴らしい新街道への喜び、それがないまでになったような、そんな複雑な心です。16年前の本当に同じ時期、剣道式がしくも11月3日同じ日なんですが、この街道で最初の礼拝をしたことを覚えている人たち、今思い出してみてください。最初の礼拝もカーテンがありませんでした。カーテンなしで礼拝を始めましたですね。私はこのカーテンなしのこの礼拝をこう見ながら、聖書の言葉、私たちは裸で母の胎を出た、裸で賢くに帰ろうというですね、そんな変な御言葉を思い出しているんですが、今日は本当に慌ただしい一日 となりますけれども、だからこそ心を静めて御言葉に聞き入りたいのです。パウロは、彼自身はユダヤ人ですけれども、外国人、異邦人への伝道者、宣教師、使徒として選ばれ、その働きをしました。まさにパウロは宣教師です。あさっての剣道式では、レナード先生、皆さんの愛してやまないレナード先生がメッセージをしてくださいます。全大会でレナードホールという名前を命名しました。しかし、最終的にはご本人に受けていただかなければ、これをつけることはできませんので、先生にお電話をいたしました。先生、皆さんのお気持ちです。受けてくださいと言いましたら、とてもとても恥ずかしくて、やめてください。もしつけたいんでしたら、教会の皆さんは、家内をもっと愛していますので、フラニホールにしてくださいと言われまして、いいえ、とんでもありません。レナードの名前にご夫妻全部入っていますので、ぜひ受けてください。恥ずかしながらということで受けてくださいました。レナード先生はまさに宣教師中の宣教師です。皆さんは本当に宣教師というとあんまりたくさん知らないかもしれませんけど、本当に日本に多くいる宣教師の中でもピカイチの宣教師ですよ。レナード先生ご夫妻はまず東京にいらっしゃって、日本語を勉強する間、その間も伝道熱心ですから、そこで伝道、英語しか知らない片言の中で伝道して、その身が一つのきます。そして進学校に教えるように、本当によく学んだ方ですので、そういう誘いを全部断って、私は宣教師です。教会のないところに行きたいのですと、日本地図を広げて、すぐに目に入ったのが、鎌首をもたげたような変な半島。ここはどこですか？調べて、そこに教会がないことを知って、秘境と言われた能登半島の先、宇和島に伝道を始められ、宇和島、そして門前と教会を建てられ、そしてその働きが一段落ついたということで、今度はこの内灘の地に30年近く前に伝道の働きを始められ、その後、鳴輪で、そしてぬかで、そして再び輪島へと、本当にですね、振り返ってみると、先生の宣教師としての働きの身として、6つの教会が聖書教会の中に残されているわけです。本当にですね、開拓伝道というのを英語で、チャーチプランティングというんです。教会をプランティング、プランターなんて言うでしょ？植えるっていうことです。教会をまだないところに植えていく、それがまさに宣教師の仕事です。教会を、まず土台を据えて、その後、牧師を招いて、それを委ねて、宣教師は次から次へと新しいところに行く、それが宣教師という働きなんですね。牧師は、牧師が開拓する場合もありますけれども、そういう形の教会に招かれると、その教会にしっかり留まって、信徒を育て、教会を育てて、そこで、進んでいく。もちろん、牧師も、そこでの使命が終わると、ね、次の場所へと移っていくわけですけれども、ですね、私はここでもう25、6年になるわけです。前にも長くいるなぁとですね、人も私も思っているようですが、牧師の仕事っていうのはですね、一箇所に留まってそれを育てていく。パウロは自らの異邦人への人としての使命を固く持っていました。私たちも神様から与えられている使命があるのです。命あるもの、命与えられているものにはみんな使命があります。 もう使命のあるうちは死なないと言われます。生きているっていうことは、使命があるということなんですね。使命という言葉は何と書きますか？命を使うと書くんです。せっかくの命を使いながら、使わせていただきながら、使命のないような生き方を虚しく生きることがないように。パウロは自分に与えられている使命をどのように捉えていたでしょうか。三つの使命をパウロはこのところで私たちに見せます。第一番目は、一人でも多くの人々、特に異邦人をイエス・キリストのために捉えていくという使命です。19節にあるように、後半、その結果私はエルサレムから始めてずっと回ってイルリコに至るまでキリストの福音をくまなく伝えました。20節、このように私は他人の土台の上に立てないようにキリストの皆がまだ語られていないところに福音を述べ伝えることを切に求め、まさにここに開拓者魂、宣教師魂が表されています。宣教師っていうこの働きをする人はですね、本当にその移動の時っていうのはすごくタイミングが大切なのです。あんまり宣教師は長く居座ってしまうと、その後の教会が立ち行かなくなります。あんまり早く行ってしまうとやっぱり立ち行かなくなるんで、本当にいいタイミングで次の牧師という人に委ねていくことが大切なのです。23節を見ますと、パウロはこう言っています。今はもうこの地方には私の働くべきところがなくなりました。彼はこの手紙をコリントで書いているようです。コリントの教会で彼はじっくりとそこに留まって語るべきことを語り尽くしていたのでしょう。そして後継者がしっかり育てられていたもの。しかしもしかすると彼がもうこの地方には私の働くべきところがなくなりました。私の場所がなくなりましたという言葉から考えるとき、この教会がもはやパウロを必要としなくなった。というのは、コリントの手紙を皆さんが紐解くとわかるように、コリントの教会には様々な分派がありました。私はパウロにつく。私はアポロにつく。私はキリストにつく。いろんなですね、ことを言ってグループができて、非常に争い、そういった中でパウロは相当ひどく言われていた。そういったことが非常に声が強くなったので、教会の平和のために私の引くべき時が来たと感じたのではないかと私は考えて。しかし、パウロは23節を見ますと、後半を見ると、またイスパニアに行く場合は、彼は、なんと、その当時の世界地図を開くと、その当時の世界の果てがイスパニアなんです。その向こうは、もう何もない。海の向こうはもう何もない、ちょん切れていると考えられている世界です。まだ地球は丸いと考えられています。皆さん、コロンブスが発見したのはいつですか？誰か答えられると言います。コロンブスのアメリカ発見。すごい。吉野姉妹。すごい。すごい。もうびっくりしました。今日の第一礼拝で、アメリカ人のカッティングさんに聞きました。そしたら答えは、ずーっと昔です。それも正解ですけれども、1492年。そうなんですね。皆さん、あの時代、コロンブスは本当に地球の果てに落ちてしまうかもしれない冒険をやったわけです。ところが、このローマ書が書かれたのはいつですか？紀元57年の春と思われています。紀元57年の春。そんな時代に、イスパニアに私は福音を伝えるのだ。世界の果て、地球の果てにまで私は行くのだというビジョンを持っているのです。今の感覚で言うなら、向井千秋さんのような気分です。ロケットで月か、もしかしたら火星に行くような、それぐらいの大変な遥か彼方の感じの時代なのです。そこまでして、まだ福音が伝えられていない、救い主の皆が語られていない地へ行きたいと、パウロは思っていました。まさに宣教師魂。第二番目に、パウロの使命。それは、キリストイエスの使い人となる16節の後半、はじめですか。それも私が、異邦人のために、キリストイエスの使い人となるために。 パウロはいつでも自分のことをキリストのしもべと意識、いつでもキリストに仕えるものしもべと自分のことを呼んでいたのです。私たちも、たとえそれがどんな立場、どんな職業、どんな地位にあったとしても、どうぞ、一番根本的には、私はこの人に、この仕事に、この立場に仕えながら、キリストに仕えているのだ。私の生涯はキリストのために生きる、キリストのしもべなのだ。これはパウロのまさに使命感の根本にあった一つの姿です。第3番目にパウロが言っている使命感、それは同じく16節の後半。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。私の仕事は祭司の働きだというのです。旧約時代の祭司の大きな働きは生贄を主の前に捧げるということです。パウロはその名前を用いて、なんと、異邦人を聖霊によって聖なるものとされたら受け入れられる備え物とするためです。パウロはただ伝道して、イエス様を信じる人ができればそれでおしまいではなくして、信じた人たちが、本当に自らを神に受け入れられる清い生贄として自らを捧げて、神に捧げて生きるようになる信徒を生み出す。これがパウロの使命だったのです。ローマ書の12章の1節に私たちは唯一にそれを見たのです。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。一人一人のクリスチャンがただ主を信じるだけではなくして自分を神に捧げ神の素晴らしさを表すために生きる。それを別の表現で言いますと、実は18節の前半です。私はキリストが異邦人を従順にならせるためにこの私を用いて成し遂げてくださったこと。神への供え物としてクリスチャンが生きる。それは別の表現では従順にならせる。私たちはローマ書をずっと学んできましたが、振り返ってローマ書の一章のところでパウロはやっぱり言っていたのです。ローマ書の一章の5節で、このキリストによって私たちは恵みと人の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためなのです。信仰の従順をもたらすために私は選ばれている。信仰っていうのは別の表現では神への従順ということなのです。はい、神様、あなたのおっしゃることはいつでもどんなことでもはい、従っていきます。これが信仰の従順ということです。私の家内は非常に従順な妻ですけれども、ですね。もしも家内がこう言ったらどうでしょう。父ちゃん、私は父さんのこと信じてるよ。信じてるけど、ついていくのは嫌。本当に引っ越しばっかして。あんた一つも手伝ってくれんのやから。もし、そう言ったとしたら、信じているけど、ついていくのは嫌って言ったら、これ信じていることにならないわけです。幸い、本当に、つぶやかないで、従ってくださる家内がいて感謝です。しかし、皆さん、私も従ってるんですから、どうぞ。聖書の中で逆の表現があります。従順の反対、それは、うなじの怖いものという表現が出てきます。うなじ、うなぎじゃありません。うなぎの怖い人というのはいるかもしれませんけども、うなじの怖い人ですね。このうなじというのはここですね。ここが硬い人のことです。ここが硬いですから、なかなかごめんなさいが言えないんです。はいが言えないんです。とですね、いつもふんぞり返って首を垂れない。昨日は新街道の玄関で大論争が起こりまして、靴で入るか入らないか。私一人、せっかく業者が入って掃除したんだから、3日から入ろうよって言いましたけど、他の皆さんがダメだっていうことで、もう最後に私、はい、わかりました。従順な牧師ですので、ね、わかりました。じゃあ私から入りますって言って、私から靴で入っちゃいましたけど、ね、なかなか、はい、ごめんなさいが言いにくいものですけど、信仰は 信仰の従順をもたらすものであるのです。このパウロが挙げた三つの使命、それはまた私たちの教会の使命でもあることをぜひ覚えてください。なき一人でも多くの人々に福音を伝えるという証の群れ、キリストの使い人として生きる群れ、すなわちしもべの群れ、そして信仰の従順を学び訓練され身につけるという弟子の群れ、証人、しもべ、弟子、そういう群れで教会はあらねばならないのです。一人一人のクリスチャンのそれが使命でしょう。さてパウロはこの使命を果たすために神様が与えてくださった、パウロが握りしめている使命達成のために持っているものっていうのがこの箇所の中にいくつも挙げられています。それを5つ拾い上げてみましょう。第1番目は神から恵みをいただいている、16節真ん中に2行目に神から恵みをいただいているからです。恵みをいただいている、私たちも何と数多くの恵みをいただいているでしょうか。その豊かさを常に味わい楽しんでいきましょう。パウロはどれだけ恵みをいただいているかこう言い切っているのです。29節あなた方のところに行くときはキリストの満ち溢れる祝福を持って行くことと信じています。すごいなと思うんです。パウロはもしローマのあなた方のところに行ったらキリストの満ち溢れる祝福を持って行くことと信じていますよ。私も時折他の教会に招かれて行くとき、お手紙にはこんな風に書けたらなと思います。とてもこんな風に書けないです。恐れをおののいています。祈ってくださらなければとてもとてもという感じでしか言えないのです。しかし彼は神の恵みをしっかり握りしめてそう言い切れるのです。第二に16節の後半にこうあります。3行目、私は神の福音を持って。第2番目に私たちが使命達成のために持っているもの、与えられているもの、それは福音です。 Good news、 良い知らせ、イエス・キリストの十字架と復活による救い、信じるだけで救われ、罪許され、神の子とされ、永遠の命を与えられる、この福音の中にこそ人が探し求め待ち続けている全てが込められているのです。一昨日でしたか、工事現場にいましたら一人の電気関係の青年がこう私に話しかけてきました。教会って誰でも来ていいんですか。いいですよ、誰でも来てほしいから建ててるんですよ。そうですか、僕この教会に入れ込み思い込みがあるんです。私礼拝堂の正面の十字架つけました。我ながらうまくできたなぁと思ってます。うまくできましたよ。どうぞいつでも自分の作った教会を見に来てください、来ますと言ってですね、だからその青年から今日すり込みました伝道礼拝のキャッチコピー、そのいただきました。誰でも来ていいんですその言葉をそこからいただいたんですけれどもね、本当にですね、誰にでも聞いていただかねばならない驚くべきニュースがこの福音に込められているのです。ある宣教師がジャングルに福音を携えて入っていったそうです。そしてキリストの十字架と復活の話をしたとき、ジャングルの村人たちはみんな驚きと喜びを持ってそれを信じました。信じた後でその宣教師に聞いたそうです。こんな話、素晴らしい話、私は聞いたことがない。しかしあなた方はいつからそれを知っていたのですか。いつからそれを知っていたのですか。薬害エイズの問題、医師と薬メーカーがいつからあの危険性を知っていたのか、それは大きな争点です。私たちはこの福音をいつから知っていたのか、本当に問われているのです。まだそれを聞いたことのない人たち、その人たちと接触しながら黙っている私たちは、まさに彼らからそう聞かれても仕方がないのです。福音を持っている。第3番目は19節、 後半に、キリストは言葉と行いにより、また印と不思議をなす力により、さらにまた、御霊の力によって。第三にパウロが持っているもの、それは御霊の力です。私たちが、人間がどんなに頑張っても、どんなにみんなで一致して頑張っても、私たちの人間の寄せ合った力は、神様の栄光を表すためには何の役にも立ちません。しかし、信じる者に働く聖霊、従う者に働く聖霊、御言葉と共に働く聖霊の力、この力は、どんなダイナマイトの力よりも大きな力を持って人を変えていくのです。印と不思議をなす力により、今更のように、この剣道式に向かっていろんな準備をしながら、今回のこの一連の新街道建設の歩みを振り返って、不思議の連続、それを思い出させられています。本当に御霊の力を覚えさせられています。第4番目にパウロが使命達成のために持っていたもの、それは誇りです。キリストにある誇りです。17節。それで、神に仕えることに関して、私はキリストイエスにあって誇りを持っているのです。クリスチャンは誇り高き人種です。決して自己卑下したり、卑屈に生きるべきではありません。私の好きな逸話で何度か紹介したので、覚えている方もいると思いますが、昭和天皇、亡くなられた昭和天皇が皇太子だったとき、街を歩いているとき、街のショーウィンドウの中に飾られているものが珍しかったんでしょう。キョロキョロキョロキョロしてたそうです。そうするとお月のものがそっと近づいて囁いたそうです。殿下、ご身分。私はこの言葉が好きで、しばらくその言葉を紙に書いて、書斎の机の前にいつも見えるように貼っておきました。殿下、ご身分。クリスチャンとは、まさにキリストによって神の子供とされたのですから、まさに私たちは神様のプリンスであり、プリンセスなんです。皆さんも、殿下、ご身分、非殿下、ご身分とですね、心に刻む必要があるかもしれません。しかしこの誇り、神様のプリンス、プリンセス、神の子供とされている、この誇りというのは、人間的な誇り、肉の誇りとはまるで違います。人間的な誇り、プライド。これは、本当にそれが傷つけられるとき、私たちは怒ったり、本当にですね、それに対して私たちは攻撃的になってしまうのです。しかし、パウロの誇りは、そういう人間的な、肉的な誇りではなくして、はっきりと、キリストイエスにあって誇りを持っている。これが私たちの持つべき誇りです。キリストを知っているという誇り、十字架を知っているという誇り、キリストのために生き、福音のために生きるという誇り。パウロは、私はお金のために働いているのではない。自分の名誉のために、自分の利益のために働いているのではない。パウロはそう言い切るのです。私自身、本当に弱く愚かなものですが、昨日でしたか、下の方で、この、たこ焼きなんていう声が聞こえると、もう説教準備、もう手につかなくて、たこ焼き行かなきゃとですね、飛んでいくような、本当にそういうものなんですが、しかし、神様に捧げた伝道者として、自分自身、これだけの誇りは失いたくないと思っている誇りがあります。それは、もしも、自分が自分の名誉のために働き始めるようになったら、自分がもしお金のために働くようになったら、そしてもし私がお金のことで人に頭を下げてお願いするようになったら、その時は私は牧師を辞める時だと自分に言い聞かせています。実はそれはパウロ自身の誇りでした。第一コリントの9章の15節で、私は自分の誇り、それはお金のために誰かに頭を下げるという誇りなんですが、ことを書いている段落なんですが、自分の誇りを誰かに奪われるよりは、死んだ方がマシだからです。これがパウロの主にある誇りです。決してお金のために、名誉のために卑屈にならない。キリストにある誇りは、まさにそのような誇り高い生き方を私たちにさせるのです。 パウロが持っていた使命達成のために持っていたもう一つのものは、それは夢です。幻です。ビジョンです。パウロは過去を見る目と、今を見る目と、先を見る目を持っていました。常に過去の恵み、主の御業を振り返り、いつも主に感謝を捧げていました。エルサレムから始まり、初めてずっと回っているイルリコに至るまで、自分の伝道生涯をいつも振り返っていました。そして今はコリントにいます。そして今は、このコリントに働くべきところがなくなった。そして今は、本当はローマに直通したいんだけども、エルサレムのあの、すべての教会の母教会であるエルサレムの生徒たちが貧しい状態になっているので、本当はもっと貧しい、極度に貧しいマケドニアの、例えばフィリピの教会とか、またアカヤの教会とか、そういった貧しいクリスチャンたちが本当になけなしのお金をはたいて、どうぞ私たちの母教会、エルサレムの人たちのために、この貯金、この義援金を使ってくださいとパウロに託したので、今はそれを持ってエルサレムに行かねばなりません。しかしその後で、それからローマに行くのです。パウロはいつも、過去と、そして今私がいるべき、今なすべきことは何であるか、今がどのような時かをきりと確認し、そしてこれから私たちは何を求めていけばいいのか。私たちは16年前、鶴岡から、緑田への教会移転のその決定をするために毎週総会を開きました。あの頃人数も少なかったので総会を毎週開けたんですよ。なかなかこう決断がつかないでいたとき、もうすでに天国に行かれた山下姉妹が立ち上がって毅然として発言されました。何を躊躇しているんです。信仰を持って今こそ決断しましょう。その一言が私たちの心を本当に一つにまとめてくれました。私たちの躊躇する心を本当にですね、奮い立たせてくれました。信仰を持って今こそ決断しましょう。これからなすべきことが多くあります。しかし、今回の教会移転、私たち執事会やまた建築委員会、いつも集まって本当に長い時間ご応じくださったんですが、一つの大きなテーマは、次の世代を担う人々に、私たちのできる最高のものを残していきたい。これが今回の教会移転新街道建築のテーマでした。そして、その若い世代の人々が、また子供たちが、思いっきり、主にあって羽ばたける舞台を提供したい。子供たちに、中学生、高校生たちに、青年たちに、そして若い人に、今回、そして若い人たちが本当に感謝に溢れている姿を見て、私たちはとても慰められ、励まされています。どうか、中年以上の先輩の私たちは、そうした方々に本当に協力しながら、祈り支えながら、その足を引っ張ることがないように、そのことだけを自戒したいと思うのです。私自身にとっても、この教会移転、それは牧師としての大きな節目になることは確かです。あと必要なことは、後継者です。次の牧師になる人を、本当に今、しっかりと祈り、訓練し、願い求めていかねばならないのです。早く私もパウロのように、今はもう、この内灘には、私の働くべきところがなくなりました。と、本当に喜びを持って言える日が早く来てほしいなと願っているのです。パウロはこのように神の恵みを持ち、福音を持ち、御霊の力を持ち、キリストにある誇りを持ち、また夢を持って本当に主によく用いられたのです。パウロはこう言います。18節。私はキリストが異邦人を従順にならせるため、この私を用いて成し遂げてくださったこと以外に、何かを話そうなどとはしません。また19節でも同じ言葉、すなわち2行目にそれを成し遂げてくださいました。成し遂げて、成し遂げてと2回繰り返します。パウロは決して私がやった、私が決めたんだ、 私が作ったんだと決して言いません。決して自分を誇らない。パウロは深い満足と感謝を持って、主が成し遂げてくださった。御霊の力によってそれを成し遂げてくださった。新会堂が完成し、この後すぐに新会堂に皆さんで移動して、そこに入っていく、初めて皆さんで一緒に足を踏み入れる入道式を行いますが、本当に一緒に、キリストが成し遂げてくださった。この言葉は、まさに今日のこの日にふさわしい言葉ではないでしょうか。神様は、その御心、その御業を成し遂げるために、様々なものを用います。今日の箇所でも、三つの成し遂げるために、神様が用いられる方法があります。第一は、人です。パウロはこう言います。この私を用いて成し遂げてくださった。皆さん、今回の、新会堂建設。本当に神様は人を用いてくださいました。人を動かしてくださいました。一番の発端は、この緑台のすぐ近くに土地があって、駐車場としてどうかという話がもたらされたことから始まったんです。白髪の天使と呼ばれる武田兄弟、クリスチャンの武田兄弟がその話を持ってくれます。私たちは、協議の結果、それはいらない。無理です。その時、なんと、武田さんの不動産会社の引き出しの底に、千鳥台の土地の情報が眠っていたのです。ずっと以前にその情報をもらって、そのことを忘れていました。そして、内田の教会が、そういった土地を探しているっていう、そのことと、はっと思い出して、まだあったかなと思って引っ張り出して、駆け込んできてもたらされた、これが情報です。武田さんを神様は本当に使ってくださいました。また、あの土地の所有者の田中さん、不思議な方を神様は備えてくださいました。クリスチャンでないのに、あんまり言うと剣道士になっちゃいますので、ですけども、クリスチャンでないのに、横浜の港が見える丘公園のところを見たときに、そこに高台にある教会を見て、私が持っている千鳥台の高台のあの土地にも、教会が建ったらいいなぁという夢を持ってずっといたという不思議なその方との出会い。そして、建物を建ててくださった中東の会社との出会い。また建築委員の方々を本当に主は、この1年9ヶ月決定してから、皆さん本当に大変な時間を捧げて、労力を捧げて今日まで来ました。またそれぞれの作業部会、各グループ別、また全体会、総会で、教会員の皆さんが本当に心を合わせて、この日を来るように運んでくださったのです。また特に建築委員長、近藤兄弟、副委員長、佐竹兄弟。特に佐竹兄弟を主が救いに導いてくださったのは、神様の本当に不思議なご計画。神様の本当にご計画、不思議さを、私は兄弟の存在に知らされています。そして実務委員として本当に活躍してくださった鈴木兄弟。それだけではなくして皆さん、教会員だけではなくして、求道者の方々も、今回のこのために本当に皆さんには報告されていませんけど、様々な形でご奉仕くださっているのです。本当に人を用いて成し遂げてくださった神様の不思議さを深く噛み締めています。第二番目に神様の方法は、献金です。お金です。パウロは先ほど言いましたように26節27節でマケドニア、アカヤの人たちの本当に極度の貧しさの中から絞り出した献金がもの、銀も我がものという言葉があります。すべてのものを所有しておられる神様はお金も神様を所有しておられる。今回の計画、人間的に考えれば様々な不安、様々な不確定要素がありました。一番大きな不安は、この土地が果たして最終的に売れるかな、どの程度の値段で売れるかな、それでしたね。ですけど、神様は本当にその私たちが持っている当然の不安、恐れを、実に最初から安心させてはくださいましたけど、安心させてはくれませんでしたけれども、一足一足進むごとに、見事のぐらいに、御業を表してくださいました。 先ほど報告しましたように、大きな最後の鍵は残り肉核でした。しかし、それも、肉核が三区画に分割されて、両方が、昨日一区画が、そして水曜日にもう一区画が、そして最終的にはミサーホームが責任を持ちますという念書が交わされて、早急に売りますということで今動いてくださっているわけです。本当に主がこのタイミングを計ったかのようにお金をも動かしておられることを見て驚きます。昨日はとても気持ちよかったです。ある不動産の方から、教会の土地まだ売れてませんか？買いたいんですが、残念ですね。売れましたよ。気持ちよかったですね。はい。最後です。神様の方法、それは時です。時を用いて成し遂げてくださった。パウロは時っていうことをいつも意識していました。今は妨げられていけない。多年希望しているけども、まあ、今はローマに行って、それから、本当にですね、もういつも神、パウロは神様の時を待って行動したのです。三日の剣道式のために、これまでの歩みを丹念にたどりながら、本当に様々なところを通らされたことを思い出しながら、伝道者の書3章11節、神のなさることはすべて時にかなって美しい。この言葉を噛み締められ、させられています。今日、私たちのためにも、また一つの美しいことを見せてくださる、主の素晴らしさを褒めたたえながら、感謝しながら、ここまで成し遂げてくださった主は、これまでも成し遂げてくださる方であることを覚えて、そのために、この私を用いてください、と主に捧げていきましょう。聖歌578番、一節に、こうあります。それを読んでおります。主の愛の長うちに、満ち溢れおるとき、主の用いたもう手は速やかに伸ばされん。用いたまえ我が主よ、用いたまえ我をも、御恵みを取り継ぐに、通り置き管として、お祈りします。キリストが成し遂げてくださった。天の父様、本当に私たち、あなたの前に、数えられるのは罪ばかり、恥ばかり、欠点だらけ。しかしそんな愚かな弱い、取るに足らない、泣きに等しいものを、あなたはあえて選んで、栄光をすべてあなたがお取りになるために、わざとそのようなものを選んで、そして不思議をなさる方であることを私たちは今も見せられています。そしてこれから、まさにその不思議を目の前に見よう、また足で踏みしめようとしています。どうぞ、そのこの時、キリストが成し遂げてくださった。そんなあなたを、ともともに心から褒めたたえ、あなたを賛美できますように導いてください。一切を感謝し、主の御名によってお祈りします。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。